今日の3時台のゲストをお迎えしたのは足立税理士事務所の足立義博さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この税のお話を伺うについて皆さんにもよく言ってるんですが、税は難しくて分かりにくいって本当にイメージがあります。税の専門家の足立義博さんに税について分かりやすく、そしてぜひ噛み砕いてお話をしていただいて、一から勉強させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
前回は1月にご登場いただいたので、しばらく時間も空いておりまして、私自身も税のことはまるっきり理解できていないので、まずは前回の復習ということで、特に足立さんは相続税がご専門でいらっしゃるので、
はい、
相続税のお話から前回ご紹介いただきましたね。
はい、
事例をいただいてますので、その事例からご紹介していきましょう。相談者さんが65歳の男性で、最近新聞等で相続税関係の記事を見るたびに、父親の相続税のことが気になっています。相続税について基本的なところから説明してもらえないでしょうか。また相続税についてはどのような準備をしておけばいいのでしょうか。父親は現在90歳、父の相続人は母と長男の私、そして嫁いだ私の妹の3人ですという、この事例で進めていただいたんですが、
はい、
前回の復習としてはですね、私も思ってたんですが、相続税は全員が払うものではないかなという、まずは大きな大きな疑問がありますが、そうではないということが分かりました。
はい、
ね、1人当たり、何でした、軽減税率とかいう、
はい、まずその前に、基礎控除、
ごめんなさい、そうそう、はい、基礎控除というのが、はい、ぜひちょっとそれをもう一度復習でお願いいたします。
はい、相続税には基礎控除というものがありまして、
はいはい、
この基礎控除の計算は、3000万円足す、はい、法定相続人の方1人について600万円、
はい、
がございます。
はい、
今回の相談者様の場合は、
はい、
法定相続人の方が、
はい、
配偶者の方と、
はい、
相談者の方、
はい、
それから相談者の妹さんの3人になりますので、
はい、
600万円 ×3 で1800万円
と、はい、
3000万円を足した4800万円が基礎控除になります。
はいはい、ということは単純に言って、もしこの方のお父様の財産が4800以下だったら、万円以下だったら、もう相続税とは全然無縁だと、申告する必要もないという、この計算式、3000万プラス600かける相続できる法定相続人の数、なんかそのこの放送が終わられた後、ご質問もいただかれたようで、法定相続人の出し方といいますか。
そうですね、法定相続人の方の規定はですね、
はい、
民法の規定で決まっておりまして、
はい、
で今回の場合は、
はい、
嫁いでらっしゃる妹さんも、
はい、
法定相続人の方にカウントするんです、
はい、
ですからよく嫁いだから、うん、もうこの我が家から離れていったというふうな感覚も、ないわけでもないんですけれども法律上はですね、
はい、
親子関係の関係が切れているわけではないので、この嫁いだ妹さんも法定相続人の方になります。
はい、
また逆にですね、同居されてる子供さんの子供さん、いわゆるその非相続人の方にとってはお孫さんになられる方なんですけれども、
はいはい、
この方は同居はしているんだけれども、法定相続人にはならないと、
はい、
例えばその同居されている方の中の、実際のお子様がですね、もうすでに他界されておるというふうな形になるとですね、
うん、
これはその次の方であるお孫さんが、
はい、
来週相続人という形で、その権利を引き継ぐんですけれども、
はい、
という形になります。
はい、お父様お母様のその下の代までが相続できる法定相続人で、その方が嫁いでいようとどうであろうと入るということですね。
そうですね。
はい、でその方のお一人が亡くなっていらしたら、その子どもさんのところに下がっていくという、
そうですね、
はい、そこまでしか下がらない、下がっても
今度またそのお孫さんにもですね、不幸があればですね、
また
その次の方にも
ということはあるけれど、
はい、 直系貴族というんですけれども、
難しい言葉では直系貴族、
はい、どんどんその直系の方の場合についてはですね、はい、その下その下というふうに順に下がっていきますので、
はい、そういう、ね、疑問もいろいろね、はい、なかなか経験していなかったらわからないところなので、そういうところも紐解いていただくのがこの時間ということで、
はい、
分かりました、ありがとうございます、
はい、
ということで基礎控除があるというところもこの間は教わりました。それから今のところ皆さんいかがでしょう、大丈夫でしょうか。3000万プラス600かける、法定相続人の数、今回の事例だったら3人相続する権利を持っている方がいらしたので合計して4800万、これ以下のお父様の財産だったらもう相続税の申告はしなくてもいいということで、はい、それ以上ある場合は申告をしなきゃいけない。ここでまず2つはっきり分かりました。
そうですね、はい、
そしてこの相続税の中でも特例がありますよってお話に広がっていきました。その中で、配偶者の税額軽減という、これはちょっと初めて出てきた言葉でゆっくりお話をいただきましたが、残念ながら時間切れということで、はいはい、途中までで終わっておりますので、今日はそこからお話をいただこうと思っております。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。で、そのお話に入る前に前回も伺いましたが、特例が受けられるには条件があるとおっしゃってましたね。
はい、
はい、ご紹介ください。
はい、まず配偶者の税額軽減っていうのは、配偶者の方にはですね、1億6000万または財産の半分まではですね、税額を軽減できるという配偶者の税額軽減の特例っていうのがあります、
はい、すごく大きな額です ね、ある意味 ね、
大きいですね。これを受けられるか受けられないかということは、税額に非常に大きく影響してくるところですので、
はい、
ただですね、配偶者の税額軽減を受けるためにはですね、はい、相続人間の遺産分割協議が完了しているということが必要になってきます。ですから法定相続人の方の間でですね、ちょっと財産の取得で揉めておるというふうなことがあるとですね、この配偶者の税額軽減を受けることができなくなりますので、
できなくなる、
はい、そうなると一旦は、税金をですね、納めていただくと、
まずは
納めていただくと、
はい、
でその時に、今は分割協議が整ってないんだけれども、3年以内には分割協議が整う、はい、見込みですよといった、その見込み書っていうのを、
はい、
相続税の申告をお出しいただくときに一緒に出していただくことになるんです、
はい、
それで、一旦は納めていただいた税金なんですけれども、途中で、分割が協議が整いました、
はい、
整いましたので税額軽減を受けたいから一旦納めている税金を返してねという、はい、こういう申請をしていただくことになります。
それも可能なんですか。
それは可能です。
3年以内だったら、
はい、
期限がちゃんとありますけども、
はい、
そうですか。
3年以内というのはとりあえず3年以内なんですけれども、はい、例えばですね、3年経っても、法廷闘争になっててですね、なかなかこれは、
はい、
まだ3年経ったんだけれども分割協議整ってないんですよという方も中にはいらっしゃると思います。
はいはい、
そういった方についてはその時の事情を分かるものをですね、まださらにですね、
はい、
つけていただくことによってですね、その期間を一部延ばすことは可能です。
相談には乗っていただけるということですね。
そうですね、
それ相当の理由はもちろん必要ですけども、
はい、そうですね、はい、
そうなんですか、分かりました。で、さっきおっしゃったそのいわゆるいろいろと裁判でこう決めていかなきゃいけないような内容になってても、結論が出さえすればこの軽減は受けられると。
そうですね、どういった形で、決着するか、
そうですね、
分からないところではあるんですけれども、その3年経ったからもう一旦納めた税金は返さないよということではございませんので、
わかりました。でこの特例というのはその他にも この資料をちょっといただきますと、生命保険関係とか、それから贈与関係とかね、あるみたいですが、これはまだちょっと先に進んでいってかなり難しいですので、ゆっくり一つずつご紹介いただこうと思って、はい、先ほどもお伝えしました途中になっている配偶者の税額軽減、はい、今日はこのお話を詳しくご紹介いただけますか。お願いします。
はい、わかりました。先ほどお話しさせていただきました配偶者軽減の恩恵が非常に大きいというお話をさせていただいたんですけども、ね、はい、実はちょっと気をつけていただくことがございます。
はい、何でしょうか。
と言いますのはですね、はい、相続税というのは、いわゆるその我々一次相続、二次相続とよく言うんですけど、まあ、一次相続というのがご夫婦で先に亡くなられた方の相続を一次相続、
あ、はい、
でもう次のですね、連れ添われておる方が亡くなられた時の相続を二次相続というんですけれども、はい、いわゆるその一次相続と二次相続っていうのは比較的近い時期に起こることが想定される、
はい、
ことが多いです、
はい、
ということはですね、一次相続で、財産の多くをですね、
はい、
配偶者の方が相続すると、
ええ、
配偶者の税額軽減を適用することで、
はい、
一次相続の税負担は大きく軽減することができます、
はい、
ところがですね、それをいただかれたもう一人の配偶者の方は、はい、二次相続が始まった時にはですね、
はい、
財産が多くなっておりますので、
はい、
またそれとですね、はい、二次相続の時は一次相続に比べて、
はい、
法定相続人の数が一人減ることになりますので、
そうですね、はい、
基礎控除が減っていくことになります。
はい、
財産は増えるし基礎控除は減る、
うん、
プラスですね、相続税っていうのは、税金の額が多くなると税率が高くなるという、まあ、いわゆる累進税率を採用しておりますので、その累進税率の影響によってですね、税負担が高くなってしまうと、いわゆるその一次相続と二次相続の合計の税金が高くなってしまうということになってしまうので、はい、安易にですね、一次相続の時に配偶者にみんな渡して税額ゼロにしておけばいいやという考えでいくとですね、はい、これはちょっと得策ではないケースも出てくるので、
ああそうなんですね、
はい、ですから一次相続の時にですね、はい、税額の計算をするときに、
はい、
一次相続だったらいくらの税額、
つまり今回の場合だったらお父様が亡くなられた時にはどのぐらいの額になるのか、そしてお母様が次亡くなられたこの二次相続とおっしゃってますけど、はい、お母様の場合の時と、はい、
お母様の時との合計の税額を計算しておく必要があるんですね。
それぞれ
ということはですね、
はい、
その時に一次相続の時点で配偶者の方がいくらぐらいの財産をお持ちなのかということも聞いた上でですね、うん、税のご夫婦のトータルの税額を計算した上でですね、一次相続をどういうふうに分けよう、配偶者にいくら、また今回のケースでしたら、うん、相談者さんもしくは、嫁がれた妹さんの方にいくらに渡そうかというところまでですね、うん、計算した上で、一次相続の分割を決めていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
もうその時点で調べておく必要が、せっかく税金を上手に削減できたかなと思ってたら、その後のお母様が割と近くにお亡くなりになった場合にそうではない形があるかもしれない、
はい、
なるほどね。つまりお父様からの財産を受け継いで、そこにお母様がもともと持ってらっしゃる、まあ、預貯金がプラスされるので、
はい、
多くなってるわけですね。
そうですね、
そうですね、なるほど。じゃあその辺はしっかりと計算しなきゃいけない、これは自分ではなかなかできないことですか。
そうですね、やはり専門家の方にお願いされるのがいいんじゃないかなというふうには思います。
わかりました。この辺ぜひちょっと皆さんご自分でも計算してみないといけませんですね。ちょっとこれでですね、例えばですね、今回の数字でちょっと計算を一緒にしていきましょうか。今日例えばということで、今日のご相談者のまずはお父様の現在の財産の状況をご紹介いただけますか。例えばですけども、
はい、先ほどの相談者の方のですね、はい、お父様の財産を、想定なんですけれども、はい、一度シミュレーションしておりますのが、はい、財産の合計額が不動産、有価証券、預金、生命保険を入れて、はい、1億3000万円、
はい、
で1億3000万円の中にはですね、生命保険金が3000万円入っておるという想定でございます。
はい、はいはい、
でそうするとですね、生命保険にはですね、非課税の枠がございますので、
あ、はい、
これは1人当たり、法定相続人1人当たり500万円という、
あ、はい、これはまたその都度、ね、ご紹介いただきますけども、はいはいはい、そういう計算式があって
あります、
はい、
ということは、非課税枠で、500×3 人で1500万ありますので、
はいはい、
結果、1億3000万円の財産はですね、合計で、その非課税枠を除くと1億1500万というふうに、
はいはい、
想定しているんですけれども、
はい、
でそこから今度、はい、債務総支費用を500万、
あ、それを引くことができる、
引くことができますね、
あ、そうなんですね、はい、
はい
はい、
で今度相続の場合はですね、被相続人から相続人に3年内以内に贈与があった場合はそれをもう一度相続財産に足してくださいよという規定がございますので、
はいはい、
今回の場合は3人の相続人の方それぞれに100万ずつ3年以内に贈与があったということで、
私として
300万円を、はい、計算上、計算しております。
はい、
そうすると先ほどの1億1500万円引く債務総支給費用の500万円足す3年内の贈与加算300万円で、課税価格の合計額が1億1300万円という形になります。
はい、
今度ここからですね、
はい、
基礎控除、
あ、はい、先月ご紹介いただいて、はい、ね、先ほど復習したばかりですね。
はい、ここで今回の場合は4800万円の基礎控除がありますので、
はい、
1億1300万円引く4800万円は、
はい、
課税遺産総額が6500万円という形になります。
あ、そうなんですね、
はい
はい、それで、それぞれ、以前もちょっと伺ったんですが、相続人が半分、そして残り半分を子どもさんの数で分けていくということで、数字を出したらどのようになるんですか。
今のケースでいきますとですね、はい、配偶者は法定相続分2分の1、
はい、
相談者様と妹様は4分の1になりますので、はい、これで税額を計算しますと相続税の総額が837万5千円という形になります。
なかなか大きい数字ですね。
大きな数字ですね、
はい
はい、大きな数字なんで、通常であればですね、この837万5千円を、課税価格のうちのですね、相続される財産の割合によって安分していくんです。たくさん財産をもらった人にはたくさん税金を負担してね、少ない財産しかもらわなかった方については、はい、少ない税金を負担してねという形で計算するんですけれども、
はい、
先日のちょっとお話の中で、子どもさんたちはもうお母さんすべてもらってもらっていいよと、
はいはい、
子どもはゼロでもいいからお母さんすべてもらってくださいよという
、はい、そういう方が多いかもしれませんね。
そうですね、そうですね、
はい、
そうなるとですね、
はい、
配偶者の方が本来であれば837万5千円を納めていただく形にはなるのかもしれないんですけれども、
はい、
皆さん方で分割協議が成立しているという形で、
はい
はい、配偶者の取得財産がですね、1億6千万以下でありますので、はい、配偶者控除も全て使うことができますから、
これがさっきご説明いただいた先月から の、はい、宿題の部分で配偶者の軽減に当たるわけですね、
はい、そうですね、
はい、
そうすると配偶者軽減で税額がゼロになって配偶者の方は納める税金がゼロになります。
ということは軽減を受ける上限が、
うん、はい、
1億6000万、
もしくは総遺産価格の半分、
はい、全部の
全ての財産の半分もしくは1億6000万、
はい、大きい方の数字を使うということですか。
はい、はいはい、
そうすると1億6千万よりも今回納めなきゃいけない、これは837万5千円ですので、はい、十分その以下ということで、
はい、
今回は相続税を払わなくていい事例になるわけですね。そうですね。
今回はその課税価格、先ほど遺産から債務控除を引いて贈与加算を入れた課税価格が1億1300万ですので、
はい、
これは1億6000万以下ですから。
あ、課税価格の方の比べるんですね、はい、失礼しました、はい、私ちょっと勘違いしてました。もう一度じゃあご紹介ください。この1億6000万というのは、
はいはい、1億6000万というのは、課税価格が、1億6000万以下もしくは、相続財産の半分の多い方であれば、
はいはい、
配偶者控除が、受けることが可能ですので、
はい
はい、
ということは
ここを適用して、ま、税額をゼロにすると、
はいはい、さて、前回初めて税のお話が始まりました。今日は2回目ということで、なかなか税は本当に難しいですし分かりにくいです。私自身もそういう気持ちがあります。ということでこの時間は税の専門家足立義博さんをお越しいただいて、税について分かりやすく噛み砕いてお話をしていただきたいと思います。後半もお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうなかなか私自身が頭の中で言葉が難しいというので、いろいろとこう勝手に思い込んでしまうところもあるので、そこを訂正していただきながらお話を伺っているので、ちょっと前後を混乱させてしまったところもあると思います。今回も事例からご紹介していきます。今回は前回と同じです。65歳の男性からのお父様のことで気になっているという、最近新聞等で相続税関係の記事を見るたびに父親の相続税のことが気になっています。相続税について基本的なところから説明してもらえないでしょうか。また相続税についてはどのような準備をしておけばいいのでしょうか。父親は現在90歳、父の相続人は母と長男の私、そして嫁いだ私の妹の3人です。この事例から、いろいろとお話をいただいております。で、前半の方では、復習を兼ねて相続税が全員にかかるのではなくて基礎控除がある、その計算式から導いた今回の方の場合は、ご自身の財産が4800万以上であれば申告しなければいけない。で、先ほどちょっと事例をいただくと、この方のお父様の、全財産が1億、いろんなのを差し引いて1億1500万、そこから、葬儀の費用、それから、3年以内にご家族に100万ずつお渡しされていたという、そのあたりを引くと課税価格1億1300万という数字が出てきました。これとそれから、ご紹介いただいている配偶者税額軽減、この比べ方として、財産の半分、財産の、1億6000万以下もしくは財産の半分以下であれば税金がかからない。
そうですね、配偶者の税額の軽減を計算する過程において、
はい、
先ほどおっしゃいました、課税価格の2分の1、
はい、
2分の1というのは配偶者の法定相続分が2分の1、
今回
の
場合は
2分の1ですので、
はい、
2分の1もしくはですね、一応その配偶者の法定相続分の2分の1が1億6000万円に満たないようなケースにおいては1億6000万円までは配偶者軽減の対象になりますので、
はい、
そういった形で計算しております、
はい、
で、今回の場合はですね、課税価格自身が1億1300万円ですので、
はい、
これは1億6000万円以下ということでですね、配偶者の税額軽減を適用することによって、
はい、
配偶者の方が税額がゼロになると、
うん、
先ほどの他の、その相談者の方であったり 妹さんは全く相続される財産がないということ、今回はないということで、はい、事例を進めておりますので、はいはい、今回の場合は申告をいただくことによって、税金がゼロになると、ゼロだから申告しなくてもいいよということではございますので
、ちゃんと申告を
しない、申告をしないと受けられないと、
は
い、
そうなんですね、はいはい、それは自分でなかなか作るのは難しいですか、申告。
そうですね、相続税の申告の場合ですね、はい、感覚的なものなんですけど、おそらく9割とかこういった方についてはですね、専門家の方、税理士さんがですね、関与されて、申告書を作成されておるように見受けております、
はい、こういうのはご相談には乗っていただけるんですか。
そうですね、税理士事務所では十分相談に乗られておると思いますし、そうですね、相続税の申告が得意の方、不得意の方もいろいろいらっしゃるかとは思うんですけれども、一度お知り合いの税理士さんに、ご相談いただかれたらどうかなというふうには思います、
は
い、
最近はインターネットでね、あれこれ調べることができるので、なんかそれで自分でできるかなと思ってらっしゃることあると思いますけども、やはり自分自身でしてしまうと、もしかしたらどこか抜け落ちている場合もあるでしょうか。
そうですね、申告書自身には、税理士さんが参与する欄があるんですけれども、
そうなんですね、
そこにサインのない方を見るとですね、やはり初歩的なミスがあったりするようなことも多いんではないでしょうか。
そうですか、わかりました。ぜひご専門家の方のお話をね、ぜひお聞きになられて、サポートを受けてされた方が間違いないかもしれませんね。それで特例が3種類あるということで、もう一つ特例、2つ目の特例として確か生命保険というお話がありましたね。このお話ちょっとだけ今日お時間があるので少しだけ触れていただいていいですか。
はい、そうですね、先ほどの方でも生命保険が3000万円入っているということで、想定してご説明させていただいたんですけれども、生命保険には非課税の規定がありまして、
非課税の規定、
500万円かける法定相続人の数までは非課税という形になります。今回の相談者さんの場合は、法定相続人が妻、長男、長女の3名ですので、500万かける3人で1500万円までは生命保険金に関しては、非課税の規定が働くという形です、
でこの方が、3000万の生命保険を受け取ってらっしゃるので、そこから500万かける相続人3人ということで1500万円を引いたところに税金がかかると。
そうですね、それが課税価格に入ってくると、
課税価格に入っていくという、加算されていくということですね、この場合はそうすると、そういう生命保険にそういう非課税部分があるということを、ご存知の方はご存知だったと思いますけど、知らない方も多いじゃないですか。
そうですね、例えば、預金でそのままお持ちになられておれば、非課税の規定は働かないんですけれども、保険契約にしておってですね、生命保険で受け取られると、非課税の規定が働くので、ぐっと節税効果はあるというふうには思います、また最近はですね、相続発生後に、生命保険会社の方に保険請求をされると、比較的短期間でですね、保険金の支払いが受けられるというふうに聞いております、
そうなんですか、
ですから相続税の、納税資金の手当としてもですね、生命保険契約を利用される方も多いようですね。
なるほどね、そういう使い方もできるということなんですね、わかりました、生命保険非課税部分がある500万かける法定相続人の数ということになりますので、ぜひそのあたりも考えて、やっぱり税金は上手に納めたいというのがそれぞれありますの で、
そうです、ね、
生命保険金のこともちょっとお考えになられてみてはいかがでしょうか。まだまだお聞きになりたい、お聞きしたいことがあるんですけども、お時間がそろそろなってきましたので、今日の復習ということでもう一度私がちょっとトンチンカンなことも言ってたかもしれませんので、まとめていただけますか、今日の、 家族のところですね、配偶者の、
はい、はいはい、そうですね、相続税を計算されるときにですね、やはりあの配偶者のいる方といらっしゃらない、いらっしゃらない方ではですね、税金関係が大きく変わってきます、
はい、
で、やはりその配偶者がいらっしゃる方の一次相続のときからですね、二次相続のことも考えてですね、分割協議を進められるのがいいんじゃないかなと思います、
はい、
今回こういった相続のお話をハニー FM さんでさせていただくことになりましたので、このリスナーの方がですね、このお機会にですね、ご家族で一度お話をされるきっかけになればいいなというふうに思っております、
はい、ありがとうございます。つまり今回の事例でいくと、お父様の相続をするのが一時という言い方をしてくださいました。そしてその後お母様が何年か後にお亡くなりになった、その相続を二次相続、それぞれの中で上手にお話し合いがどんどんと進んでいくと特例も受けられますよというのもありましたし、その特例を受けるのが得になるのか、それとも、もうその最初のお父様が亡くなった後で全員が分けていく方がお得になるのかは、数字を最初に出しておいた方がいいかもしれませんというお話もいただきました、
はい、
また次回も数字を使って皆さんにできるだけ分かりやすく進めていこうと思っております。私自身がなかなか把握できてないところもありますので、また次回もご指導よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。次回は6月14日を予定しております。ぜひこちらもお聞きいただきたいと思います。お話をいただきましたのは足立税理士事務所、足立義弘さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そこが知りたい税のお話でした。